皆さんおはようございます。今週は雪マークの予報となっています。いよいよ雪のシーズンが近づいてきました。それではこの朝もご一緒に聖書の言葉に聞いてまいりましょう。はじめに一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、先週一週間もあなたの愛と憐れみと恵みを豊かにいただきました。感謝いたします。このひととき御言葉に聞いてまいります。どうぞあなたご自身が私たちの心に語りかけてくださいますように、御言葉を心の糧としてこの一週間も歩んでまいります。どうぞあなたの御心をお示しくださり、今週もイエス様と共に歩むものとさせてください。御手に委ねて私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日も先週に続きましてマルコの福音書12章の38節から44節のところから開きました。この箇所にはイエスが律法学者たちと一人の貧しいヤモメの姿に目を留めて話をされたことが記されています。律法学者と一人のヤモメ、一見するとあまり関係がないようにも思われます。彼らの姿を通してイエスは何を教えられたのでしょうか。これまでのところでイエスがエルサレムの宗教指導者たちと論争をする場面を見てきました。指導者たちはイエスを憎んでイエスを捕らえる口実にしようと神の戒めである律法に関して論争を仕掛けました。彼らは自分たちこそ聖書を知っているという自負からわざと難しい質問をすることでイエスを言いまかせるだろうと期待をしたわけですね。ところがイエスはすべての質問に見事に答えられて、彼らは何も言い返すことができませんでした。先週の箇所では一人の律法学者のすべての戒めの中でどれが一番の戒めですかという問いに対してイエスが心を尽くして神を愛することとあなたの隣人を自分自身のように愛することの二つの戒めを示されたことに学びました。すべての戒めはこの二つに要約される。この二つに聖書全体がかかっている。これが神が人に求めておられることなのだと答えられたわけですね。34節にはそれからあとは誰もイエスにあえて尋ねる者はいなかったとあります。イエスにはかなわないと思ったようです。そしてイエスは毎日エルサレムの宮でそこにいた群衆に教えをされました。その中で律法学者たちの間違った信仰のあり方を厳しく指摘しています。今日の箇所の前の35節から37節のところにはイエスが群衆に向かってどうして律法学者たちはキリストをダビデの子だというのですかという問いかけをしたことが記されています。これは律法学者たちがやがて来るキリストメシアはダビデの子、ダビデの子孫としての人だと考えていたことを意味しています。彼らはメシアはあくまでも目に見える人であって、かつてのダビデ王のようにこの国を困難から解放してくれる力強い王となるお方だと理解していたようです。それに対してイエスはキリストはただの人ではない、ダビデも主と呼んだ神なのだということを聖書の言葉に基づいて示されました。それはイエスご自身のことを指しています。さらにイエスはこう言われました。今日の箇所に入りますが、38節から40節をお読みします。イエスはその教えの中でこう言われた。律法学者たちに気をつけなさい。彼らが願うのは 長い衣を着て歩き回ること、広場で挨拶されること、街道で定席に、宴会で上座に座ることです。またヤマメたちの家を食い尽くし、目を張って長く祈ります。こういう人たちはより厳しい罰を受けます。ここに律法学者たちの偽善的な姿が示されています。そもそも律法学者と呼ばれる人たちは、律法と呼ばれる神の戒めを熱心に学び、それらの戒めを自ら忠実に守り行い、人々に教え指導する役割を担っていました。イスラエルの歴史の中でバビロン捕囚という悲しい出来事がありました。エルサレムが大国バビロニアによって滅ぼされて、多くの人々が遠いバビロンに連れて行かれたという出来事です。それは彼らが何度も神に背き続けてきた結果として受けたことでした。その反省から、バビロン捕囚の後に今度こそ神に立ち返ろうという動きが起こって、律法学者たちが起こされていったと言われています。それ自体悪いことではないと思いますが、彼らは律法を文字通り守り行うことに固執して、いつしか形だけの行いの信仰になっていきました。その結果、律法の本来の意味を見失って、神を愛することと隣人を愛することがないがしろにされて、律法を守れない人々を裁くようなことがなされていたようです。そんな律法学者たちの姿をイエスは厳しく見ていました。そして律法学者たちに気をつけなさいと言われたんですね。では彼らの信仰とはどのようなものであったでしょうか。このところを見ると、彼らが願っていることは、長い衣を着て歩き回ることや、広場で挨拶されることや、街道や宴会で定席や上座に座ることだとあります。長い衣とは、聖職者であることを示す衣装のことです。これを着ていれば、自分が宗教的な権威を持っていることを人々に誇示することができます。結構目立つ衣装であったようです。広場で挨拶されることとは、人々から先生と呼ばれ敬意を払われることを意味しています。また上座や定席は一段高くなっていて、会衆から目立つ席で、そこに座ることは権威者であることを示していました。そのように彼らは人々から偉いと思われることや尊敬されることを何よりも願っていたことがわかります。人からの評価を得ることに喜びを感じ、満足していたのではないでしょうか。またヤマメたちの家を食いつぶし、目を張って長く祈りますとあります。ヤマメとは、夫を亡くして一人で生活している女性のことです。経済的に苦しい生活をしていましたが、律法学者たちはそんなヤマメたちに関わって多額な献金を受け取るようなこともしていたようです。彼らは多くの富を持っていました。さらに彼らはいかにも敬虔であるかのように振る舞って、長い祈りをしていたようです。それは神に対しての心からの祈りではなくて、人に聞かせるための祈りとなっていました。こうした彼らの姿をイエスは偽善者だと言って厳しく非難されました。偽善とは、善人であるかのように偽ることです。上辺だけを善人らしく見せかけることですね。彼らの信仰は心からのものではなくて、形だけの偽善だと言うんです。そんな 律法学者たちの偽善に習わないように、彼らに従わないように気をつけなさいとイエスは警告されたわけですね。彼らの姿から私たちも教えられることがあるように思います。私たちは偽善ということはないとは思いますが、例えば自分の信仰や行いがいつしか人の目を気にするものとなってはいないか、人からの評価ばかりを求めてはいないか、あるいは人と比べて一喜一憂してはいないかということに気をつけたいと思います。人からどう思われるかよりも神に対してどうあるかということを大切にしたいと思います。さて、41節以降には、一人の貧しいヤモメが宮で献金を捧げる姿が描かれています。このヤモメの姿は、律法学者たちの姿とは対照的な姿として、ここに記されているように思います。41節をお読みします。それからイエスは、献金箱の向かい側に座り、群衆がお金を献金箱へ投げ入れる様子を見ておられた。多くの金持ちがたくさん投げ入れていた。ここにある献金箱とは、エルサレムの神殿の婦人の庭と呼ばれるところに設置されていた献金箱のことを指しています。そこには13個のラッパの形をした献金箱が置いてありました。人々はそこで持ってきた献金を投げ入れていました。当時のお金は銅や銀で作られた硬貨となっていて、神殿に捧げる献金はイスラエルの硬貨で納めることになっていました。イエスはその献金箱の向かい側に座って、人々が献金を捧げる様子を見ておられたというんですね。多くの金持ちたちはたくさん投げ入れていたとあります。おそらくジャラジャラと音が聞こえたと思います。するとそこに一人の貧しいヤモメが来て、レプタ銅貨を2枚投げ入れました。チャリンチャリンという感じでしょうか。このレプタ銅貨、どれくらいの価値があるかというと、当時1日働いてもらえる賃金の128分の1だそうです。それが2枚ということは64分の1となります。仮に1日の賃金が8000円とした場合、レプタ銅貨2枚は125円となります。ですから100円程度を捧げたことになります。それを見てイエスはこう言われました。43節と44節イエスは弟子たちを呼んで言われた。まことにあなた方に言います、この貧しいヤモメは献金箱に投げ入れている人々の中で誰よりも多くを投げ入れました。皆は有り余る中から投げ入れたのに、この人は乏しい中から持っているすべてを、生きる手立てのすべてを投げ入れたのですから。彼女は誰よりも多くを捧げた、生きる手立てのすべてを捧げたと言うんですね。彼女はどうして持っているすべてを捧げるようなことをしたのでしょうか。捧げなければならないという思いで義務的に捧げたのでしょうか。あるいはこれを捧げればきっと神の祝福があると期待して見返りを求める思いで捧げたのでしょうか。どちらでもないと思います。彼女は心から喜んで進んでこの献金を捧げたのではないでしょうか。多くの金持ちたちは有り余る中から捧げていました。しかしこのヤモメは乏しい中から捧げました。 イエスはそんな彼女の心をご覧になっていました。そしてその捧げる心を評価されました。彼女は誰よりも多くを捧げたと言っておられます。金額にすればごくわずかかもしれません。それでも彼女の捧げる心にはどんな金持ちにも見られないような感謝と喜びがあったのではないでしょうか。その感謝とは、毎日神様がこの私のことを覚えてくださっている、そして必要をすべて満たしてくださっているという感謝であったと思います。日々の神の恵みに対する感謝ですね。そしてその喜びとは、神様がこの私といつも共にいてくださることの喜びです。この感謝と喜びから、心から進んで、今自分の手にあるものを捧げたのかなと思います。そこには、人目を気にする思いや、見返りを求める思いは一切なかったと思います。イエスはそこに目を留められました。このヤモメの姿は、先の律法学者たちの姿とは随分異なっているように思われます。ちょっと対比してみたいと思いますが、まず律法学者たちはすべてを持っていました。彼らは社会的な地位も名誉も富も持っていました。彼らはそうした自分たちの持っているものを誇り、それらにより頼んでいたように思います。そうしたものを心のよりどころとしていました。人々から先生と呼ばれ、尊敬され、よく思われることに何よりも喜びを感じ、満足していたのではないでしょうか。そうした目に見えるものは一時的なものです。いつまでも続くものではありません。なくなってしまうこともあります。また、人からの評価は相対的なものであって、状況が変わることもあります。ですから、彼らの喜びは変わりうる状況主体の喜びであったと言えます。一方、貧しいヤモメはどうでしょう。彼女は何も持っていませんでした。社会的には弱い立場にあって、人々から目を留められることもなく、ひっそりと貧しい生活をしていたと思います。しかし彼女は、目に見えない神に信頼し、神を愛し、神を喜んでいました。神様は永遠に生きておられるお方です。決して変わることがありません。この変わらない神により頼んでいたんですね。ここに律法学者たちとの大きな違いがあります。彼女はどんなに貧しくても、周りの状況が変わっても、変わることのない神に信頼していたために、その心は決して揺らぐことはなかったのではないでしょうか。あの律法学者たちよりもはるかに幸せを感じていたと思います。それは神と共に生きることの幸せです。その変わることのない喜びが、あの惜しみなく捧げる行為として現れたのかなと思います。さて、この貧しいヤモメの姿は私たちに大事なことを教えているように思います。最後にこのことを確認したいと思います。今週の御言葉として、テサロニケ人への手紙第1、5章の16節から18節の御言葉を挙げました。お読みいたします。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことにおいて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。 これはパウロがテサロニケの教会へ宛てて書いた手紙の中で語っている言葉です。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことにおいて感謝しなさいと教えています。当時テサロニケの教会ではキリストの再臨は近いのではないかと考えて、働くことをやめて手につかない生活をしていた人たちもいたようです。そんな彼らに対してパウロは、どんな状況にあっても自分の手で働いて落ち着いた生活をしなさいと勧めました。そうした背景の中で語られた言葉です。今日の箇所にある貧しいヤマメの姿を想像していましたら、この御言葉が心に浮かんできました。彼女はまさにこの御言葉の通りに生きていたのではないかと思いました。彼女はたとえ貧しくてもいつも神を喜んでいたと思います。たとえ誰も目を止めてくれなくても、神を信頼し絶えず祈っていたでしょう。そしてどんな状況にあっても神に感謝を捧げていたのではないでしょうか。これがイエスにあって神があなた方に望んでおられることだとあります。私たちもこの御言葉を日々心に留めて歩んでいきたいと思います。目に見えるものは一時的であり変わりうるものです。そうしたものにより頼み希望を置いていたら、いつか失望することもあるでしょう。でも目に見えない神様は永遠に生きておられ、決して変わることはありません。その大きなお方が一人子イエス様を使わしてくださったほどに私たちを愛してくださいました。この方に信頼する者は決して失望させられることはないと聖書は約束しています。このお方を信頼し、私たちの心の拠り所としたいと思います。今日は律法学者たちの偽善と貧しいヤマメの信仰に学びました。このヤマメのように、どんな境遇にあっても神を愛し、神を喜び、神に信頼して、神と共に生きる人生を歩み続けてまいりましょう。それでは、お祈りをいたします。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことにおいて感謝しなさい。これが、キリストイエスにあって、神があなた方に望んでおられることです。恵み深い愛する天の父なる神様、御言葉の恵みを感謝いたします。イエス様は律法学者たちに気をつけなさいと言われました。私たちも人の目を気にして、人からの評価を求め、また人と比べて一喜一憂してしまうこともあるかもしれません。そうした状況による幸せはいつまでも続くものではありません。あの貧しいヤモメは、つつましい生活の中でも、目に見えない神に信頼し、神と共にあることを何よりも喜びとしました。そしてその感謝の心を捧げました。あなたは永遠に生きておられ、変わることのない天地の作り主です。このことを信じて、どんな状況にあっても、あなたに心からの信頼を置くことができるように助けてください。あなたが私たちに日々豊かに恵みを与えてくださることを覚えて感謝いたします。何よりもあなたは私たちの救いのために一人子イエス様を与えてくださいました。この大きな恵みを覚えて、私たちも義務的にではなく、また見返りを求めてでもなく、ただ感謝にあふれて心からの捧げ物をお捧げできるようにしてください。そしてこれからもあなたを愛し、 あなたを喜び、あなたと共に生きる人生を歩み続けるものとならせてください。これから寒くなってきますが、今週もお一人お一人の健康と日々の生活をお守りくださいますようにお願いいたします。心からの感謝をもって、私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。